学的手法で明らかにされた財務省カルトの真実。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
あのね、
はい、
今ベストセラーになってる本があるんですよ、
うん、
ちょっとカバンから出しますけどね、
はい、
これ財務心理教、
はいはい、
森永卓郎さん、
おなじみの
僕の友達の森永康平さんのお父さん、
はい、
朝まで生テレビなんかでね、よくご一緒して、うん、だいたい僕と森永さん話合うんですけど、まあだいたい孤立してるんですけどね、いつも森永さんにもいつもすごい正しいことをこう言うてはるんですけど、まあなんかテレビではちょっと正義の味方とかでもちょっとこう、まあ、いじられキャラっていうんですか、
うんうんうん、
ちょっとなんかみんな芸人さんたちとかこういじったりとかするんですけどね、
はい、
いや森永さんって東京大学経済学部ご卒業でね、
うん、
それでもうそっからまああれ政府系の役所でね、政府系の機関で仕事されて、財務省の方とずっと対応されてて、で今拓殖大学の経済学部教授でね、ものすごい立派な経済学者なんですよでもなんかみんなこうなんか軽くね、なんかこう東野さんだとかいじるわけですよ、
はい、
また森永さんみたいな、
あの息子さんにね、ちゃんとお父さん見といてやって言って
あれは息子さんにちょっとね、まあそういうキャラなんではあるんですけど、はい、まあ、その森永さんが書かれたこの本、この本ね、めちゃくちゃ面白いです。これね、もうすごい内容濃いんですけどね。これ、もう大体ね、映画一本見るぐらいの時間で読めますから。
はいはい。
もう、ぜひこれ読んでもらいたい。で、これね、タイトル、財務心理教。要するにね、今日のタイトルのその財務省カルトの話を書いてるわけですよ。
はい。
財務省は、まあ、カルト教団と一緒ですよ、と。で、そんなん言ったらね、いや、またまた、とこう、すんねん、言いすぎやろ、と。これね、これ森永さんがね、テレビの時にその正義の味方で、財務省カルトですよって言ったら、もう東野さん怒ってましたからね。カルトじゃないですからとか言って。お前何知ってんねんって。なんかカルトって言っちゃダメよみたいな。
はい。
感じにこう、なっててね。だからこう、まあ、カルトはちょっと言い過ぎやろってことになってるんですけど、一般的には。でもね、カルトっていうのは宗教と違うっていう定義からこの本で始まってるんですよ。宗教というものは、こうやれば幸せになるっていうのが宗教だと、
はい、うん、
でその宗教の中でも特定の言い方をする宗教があって、
うん、
今のままだったら地獄に落ちる、これをやらなければ地獄に落ちるぞ、これこそが絶対正義だ、これをやりたかったら地獄に落ちるぞと脅迫をかけるタイプの教義を持つ宗教があるんですよ、
うん、
それをカルトって呼ぶんです。
へえ、あ、そんな違いがあったんだ。
確かにカルトってそうじゃないですか、終末思想っつってね、うんう
ん、はいはい、
このままだったら地球人類は滅びます、うん、だからこの壺買いましょうみたいな、
はいはいはい、
あなたこのままやったら地獄に落ちる、だからこのハンコ買ってね、
うんうん、
まあなんか
それがね、何千万、
そうそうそうそうそうそう、はい、で10のポイントは地球は滅びる、この国は滅びる、でもこれさえれば大丈夫っていう、そこに科学的根拠皆無なんですよ。でそういう構造にあるのがカルトですよっていうことは明らかに学者として論じた上で、で、財務省がやってることは完全にカルトであると。いう話をしてますからね。
はい。これね。脅迫なんですね。
これね、極めて科学的な学術書なんです。
はい。
森永さんのことバカしちゃダメですよ、皆さん。すっごいいい本なんです。でね、これね、ベストセラー。もうめちゃくちゃ今売れてるんですよ。もうやっぱりここまで切り込んだ本初めてなんで。今日はね、この本の内容に沿って、まあ、財務カルトの真実を。こうお話していこうと思います。
よろしくお願いします。キバ財務省の深い闇がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは科学的処方で明らかにされた財務省カルトの真実、
うん、まずね、今日は科学的手法でっていうのは最初につけたんですけどね、これどういうことかっていうと、科学的な手法って何かっていうと、まずいろいろと理屈で考えて こういうことになってるはずだという説をまず出すんですよ。
うん、
命題って言ったりしますけど、これ例えば、この件だったら、財務省がやっている緊縮財政の普及活動は、カルトの布教活動と一緒であるという説があるわけです。まあ、この説をこう、まずこう出すと。で、これ科学ってまずこれを出して、この説が正しいかどうか、いろんな事例、データに基づいて検証していって、で、そうじゃないっていうのが出てこなかったら、この説が正しいんですね、と。いうことを確認するんですよ。
はい。
仮説を出して、それを検証して、OK かどうかチェックする。これが科学的アプローチなんです。で、この本は完全にそうなってるんです。
うん、
財務省はカルト教団であるとかと同じであるという説をまず出して、で、それを支持する事実としてこういうものがたくさんありますよと。だから、私が最初に言った財務省はカルト的な組織であるという説は、科学的に正しいと言わざるを得ないんですよという結論に、まあ、なってると。いうことなんですけど。じゃあね、まず、この財務省がなんで、カルトなんかっていうと、先ほど定義上、ね、カルトっていうのは、このまま行ったら地獄に落ちると。でも、これさえやればうまいこといくよっていうのが、カルト教団の、ポイントであると。言いましたですけど。
はい、
で、ここで、このポイントとね、財務省が完全に一致してるっていうのはね、このまま行けば財政破綻すると。ね、財政破綻すると。
はい、
借金が増えて、もう赤字が増えて、で、財政破綻っていうのはとんでもない終末だと。もう日本の終わりだっていうすごい危機感を煽ってますよね。
はい、
ここもカルト的ですよね、
うんうん。
脅迫してるんですよね。で、その一方で、どうやったら救われるかっていうと、増税すればいいんです。
もうわかりました。
もう財政カットすればいいんです。
はい。
緊縮財政をやればいいんです。わかりました。じゃあこれ緊縮財政します。っていうことになってると。
うん。
なんかこう、壺買いましょうっていうのと、増税したらいいですよって同じ構造になってるっていうことになってるわけですね。
はい。
で、かつ、ここでポイントなのは、それ科学的根拠がないってことなんですよ。
うんうん。
財政破綻するかどうかってね。だってその日本銀行はなんか、そんなもん財政破綻せへんでっていう案が明確にあってね。まずここも嘘である疑義濃厚ですよね。で、さらに仮にですよ、財政破綻することがあったとしても、増税したら財政破綻免れるかって、そんなことなくてね、増税すればするほど経済が疲弊して税収減ってるわけですよ。
はい。
消費税に97年の時も、2019年の時も増税することで税収下がっとるんですから。嘘なんですよ、
うん。
で、財政カットすることでね、デフレが脱却しないから税収また下がっとるわけですよ。僕は科学的根拠がないとか、科学的にお前のこと言ってることは否定されてんねんと。極めてカルト的ですよね。
うん。
だけど、もうそれが絶対正義になってるんですよ。
うん、
で、だからね、まず、増税と予算カットが絶対正義やっていう言い方も、あの言い方完全にカルトと一緒なんですよ。そこに根拠もないし、で、かつ、言い方、はい、いや、財政破綻する気かとか言って、もうすごい生きり立つわけですよね。
もうそれが正義だと、ね。
そう。思って
る。
そう。で、かつね、カルト教団の方々っていうのは、すごくね、熱心に布教活動するんですよ。
はい。
すっごい熱心なんですよ、布教活動するのには。で、財務省ってね、基本的に偉そうで、あ、こっち来いとか言って、いろんな役人とか呼びつけるのに、小学校とか行くんですよ。
10
人以上いたら、出前講座しますよ、って。ものすごい熱心なんですよ。で、テレビやら、新聞やらに、で、もう全部にこう、その教理が乗るようにね、
はい、
布教活動のために、ものすごい努力するわけですよ。
もう、そこイコール、
ね。そう。もうだからね、やってることが、その、カルト教団のやり方と、もう、全部変わらないということなんですよね、
うん。
で、さらにね、この本の中にいろんなことが書かれてて、カルト教団っていうのはね、信者を不幸に陥れるっていう特徴があるんですよ。
ほうほう。
で、まずその、信者そのものがもう搾取されてめちゃめちゃになっていくっていうことですけど、森永さんに言わせるとね、これは信者8000万人いると。なんでかっていうと、薄山マーク多くの人、財務真理教の信者になってて、なんか借金やばいなってみんな思ってるわけですよ。
はい。
なんか増税せんがしょうがないよなと思ってるわけですよ、
うんうん。
で、消費税なんてみんな払うのめっちゃ嫌ですよ。
嫌。
だからそれ壺買うの嫌やし、その、献金するの嫌じゃないですか。でもなんか献金したりとか壺買ったりするのしょうがないのと、カルトの人は思うわけじゃないですか、信者は。それと同じように、今、アンケート取ったら、消費税増税に賛成が3割、4割いるわけです。これはね、カルト教団に入ってる信者のメンタリティと一緒だと。いうのが森永さんの主張なんですよ。確かにそうやなと。損することが分かってるけども、そうすることで私が幸せになると思ってるわけじゃないですか。
まあ、賛成派のね。
そうそうそうそう。そうすることで世の中が救われると思ってるわけじゃないですか。
うん。
だからこの終末を避けるためには、もうここで壺買わなあかんみたいな。
はい。
話になってるの、カルトと全く同じですよと。
めちゃめちゃ面白い話ですね。うん、ね、
それでやればやるほど、うん、その壺買った人どうなるかやったら地獄に落ちていくわけですよ。本人だけじゃなくて家族だって。地獄に落ちていくように、日本も増税が絶対正義になってますからね。こんなに払うのよな、3、4割も。賛成してしまって、それを通して日本はデフレになって地獄に落ちてってるわけですよ。これはもう完全にカルトと同じ現象が起こってるというのがこれ二つ目のポイントなんですね。で、これ科学的な論証2です。科学的な論証3はどうなってるかっていうと、カルトっていうのはね、幹部が私腹を肥やすんですよ。
はい。
で、もともと科学的な論証1のところは、その絶対正義が科学的に論証できない、あるいは間違えてるってところですけど、それは最初今申し上げた通りで、二つ目はそれを信じることで信者が不幸に陥っていくと、
うん、
で三つ目は信じさせることで信じさせた方が得をすると、
はい、
いうことですけど、これがあったらもう完璧にカルトだと。
本当ですね。
でね、実際財務省の幹部っていうのはね、これはここにも書かれてましたけど、天下り先を作って、
うん、
そこに天下りして退職していくたびに退職金をたんまりともらっていくということで、ボロ儲けするというシステムを作っていると。
はい。
これはもう昔からよく言われてて、高橋雄一さんなんかもよく言っている話ですけれども、財務省っていうのはね、緊縮をやることでね、増税するぞって言って、お前のとこだから思いこぼししてやるぞって言って、新聞社だけ軽減税率やって、新聞社を手下にしてね、ほいで財務省の役人とかも超重要な新聞社の顧問とかにいっぱい入れてるわけですよ。
はい。
で、さらに言うと、増税するぞとかせえへんぞとかって、そうやって脅すことを通していろんな業界を手下につけて、で、天下り先いっぱい確保してるわけですよ。で、役人が退職したらそこに出向して、で、退職するためにお金もらいますと。いうことになって、私腹を肥やしてるわけですよ。だから、増税したお金を、直接自分のポケに入れてるっていうことは、まあ、直接はないにしてもですね、増税するぞって言って相手を脅して自分の部下にして天下り先を確保して私腹を肥やすという仕組みを作ってるわけですよ。
やってることめちゃくちゃですね。
そう。で、その点をして、これはもうカルトと同じ現象であると。で、もう財務省の幹部たち、で、自民党の幹部たちっていうのは私腹を肥やして、で、もう、地位も名誉もお金も手に入れて、で、それをやることを通して、それが加速すればするほどに、信者である住民の国民の皆さんは地獄に落ちていくと、いうことになってるわけですよね。
うん、
ってことでね、科学的なプロセスを経て、財務省はカルト教団と同じであると。なんか財務心理教っていう言い方、これなかなかマスメディアでは直接言いにくい言葉なんですけども、これね、科学的にも確かにそうやなと僕は思いましたね。で、僕は、財務省の問題、長く深く考えてるから、より一層よく分かりましたし、で、実際ね、森永さんはね、財務省のことをよく分かってるのはね、若い頃ね、社会人になって、もう、ものすごい長い間、財務省の担当してたんですって。
担当？
担当。彼がいたね、専売公社っていう会社に入ってね、そこで、モフタンっていうのがあるんですよ。はい、財務省担当の部署っていうのがあって、うんうん、経理課っていうのがあって、これがもう完全に財務省の奴隷になってると、彼は言ってて。で、財務省の奴らがどういうふうに振る舞うかっていうのすごくよくわかるというところの実体験も踏まえて書かれてるので、本当に説得力があるんですよね。ただ、あらゆるカルト教団がそうであるように、その教理の嘘について、証拠をどれだけ突きつけても、その信者っていうのは反発しかしないですよね。
はい、
だからね、もう森永さん言ってるんですよ。多分この本出しても手遅れだろうなと。信者に言ってもどうせ反発するだけだろうなと。言ってはいるんだけれど、でも一般国民のカルトへの、まだ入ってない人の入信を食い止める効果はありますから。
うん、
ぜひこれ読んでいただきたいと思いますし、うん、薄は甘く信者になってる人っていうのはこれ読んだ洗脳が解けるっていう効果もありますから、コアな信者はちょっと無理やと思いますけど、財務省の役人とか、これ読んだもんだ、ムカつくだけだと思いますけど、薄い信者の方ってまだ何千万人とおられると思いますから、やっぱりそういう何千万人もの方にこれを僕はね、自分の本じゃないんですけど、強力にお勧めしたいと。
大プッシュですね。
大プッシュですよ。もうこれが広まればいいと、僕は思います。でね、ぜひね、これを読まなあかんなと思ってもらうためにもね、カルトに入ると、どんなやばい、むごい人生が待ってるのかっていうのは、やっぱりね、これ理解してもらう必要があって。
はい。
それをね、 骨の髄まで分かってしまう怖い曲をお届けしましょう、はい、初めてこのバンドの曲をかけます。ブラックサーバスでアイアンマン。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
ブラックサバスでアイアンマンお届けしました、
うん、いいですね。
うん、なんかこうすごい
いいですね。
悪い感じしますね。
悪い感じでしょ、うん、だからねこれヘビーメタルっていう言葉があるじゃないですか、
はい、
それはねこの曲からですよ。
あ、そうなんですか。
この曲ブラックサバスのしかもこの曲ですよ。これアイアンマンですね、うん、これねそのボーカルがこれ当時のボーカルがオジー・オズボーンなんですけどね、まあ、10年ぐらいおじいはこうおったんですけどブラックサーバスに。でこの曲を最初聞いた時になんかすげえ重い鉄みたいな曲だよな、
うんうん、
って言ってでアイアンマンっていうタイトルにしてでその人間がねそのタイムスリップしてなんかした男が、うん、なんか世界の終末を見てで戻らなきゃって戻ろうとしたら未来に行ってね、で帰ってくるときにこう体が鉄になっていってしまうっていう曲なんですよ。
まさにヘビーメタル。
そう、ヘビーメタルになっていくっていう曲なんですよ。うん、
めっちゃまがまがしいです。
そうそうそう。でね、これはね、パラノイドっていうね、アルバムからの一曲でね、はい、このパラノイドって、ね、妄想とか、これまさにこうカルト。なんですよ。で、ブラックサバスってね、アルバムとかご覧になったらわかると思いますけども、ライブとかね、オジーなんかもそうですけども、初めてね、その、悪魔と音楽とかね、怖い曲調で、悪魔を連想させて、こう、恐怖を、観衆の心の内に支配させてやるみたいな、はい、支配、恐怖で支配するみたいな、はい、というタイプの曲をやり始めたやつらなんですよ。ブラックサバース。もう怖いじゃないですか。ブラックサバースって聞くだけで。うんうん、で、だからまあ今ヘビーメタルって言ったらジャズやブルースを基調とはするんだけど、はい、人を恐怖のどん底に陥れる音楽というコンセプトで作られたヘビーメタルを初めて作ったのがこのブラックサバースになってて。うん、で、やっぱりそこには宗教とカルト。の恐ろしさ、その悪魔宗教みたいなものがこうあって。で、その宗教を信じれば信じるほど地獄に落ちるっていう、はい、カルトなんですよね。だから僕これはね、8ミリっていう映画があってね、うん、その最後のシーン、もうこれ怖い映画なんですけど、最後のシーンにね、マシーンっていうね、ヘビーメタルのやつが出てくるんですけどね。まあ、それの音楽版がブラックサバスで、それをやってんのが財務心理教やということでね、地獄に落ちますよ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、まあ今日はね財務心理教の恐怖を、はい、オジーのボーカルで、うんご理解いただけ、オジオズボンのボーカルでご理解いただけたんじゃないかと思いますけどね。
はい、
このね、財務心理教、やっぱり緊縮思想が絶対善だっていう、だから、やっぱり絶対善だっておかしいですよね。そんなことないですよ。うん、僕は積極財政を言ってはいますけどね。僕らが言ってる積極財政っていうのは、デフレの時やったら積極財政やるべきだけど、過剰なインフレになってきたらですよ。その賃金の上昇を伴う過剰ハイパーインフレみたいなことになりそうな危機になったら、消極財政をすべきで増税すべきだとかって、うん、まあ、言ってるわけですけど、彼らはね、とにかく壺買いみたいなもんでね、何でもええから増税やと。
もう聞く耳持ってない。
そうそうそうそう。もう、で、絶対正義だってこう言うんですよね。で、その絶対正義性はおかしいやないかって MMT なんか出てきたら、MMT はカルトだって言ってね、逆カルト認定するわけですよ。お前、やばいやつやな、お前。
うん、
っていうことになってて、だからね、財務心理がすっごいやばいものなんだっていうことなんですけど、実は薄甘くみんな財務心理教の教理が頭に入っちゃってるんですよね、
うんうんうん、
だって繰り返しますけれども、消費税増税に3分の1ぐらいの国民が賛成してんだから、
しょうがないなって思ってる人が、
うん、もうだって それ財務心理教の信者、薄い信者になってるっていうことなんですよね。だからやっぱりね、なんでそうなってるかって言ったら、仲間しょうがなくてね、もう布教活動に超熱心なのがカルトの特徴 ですから、なんか財務心理教たちはですよ、あのテレビとか新聞にものすごい食い込んで、そこで工作をいっぱいやって、普通に、日本国民が触れているテレビ新聞にその財務心理教の教理がいっぱい載りまくってるわけですよ、
はい、
だからね普通にテレビ新聞をに触れている日常生活を普通の生活をやってるだけで財務心理教の洗脳工作に多かれ少なかれ毒されてるわけですよ、
うん、
だからねこの本っていうのは逆に言うとほとんどの国民に役に立つんですよ、
うんうん、
だからねまだ洗脳されてない人にとってはワクチンとしての機能が役立ちます。あ、こんなんあんねやってちょっと注意したら財務心理教にすぐ騙されないし、
はい、
で薄甘く洗脳されてる国民にとっては、うん、これによって解毒剤の役に立ちますからね。まあ繰り返しますけれども超重度な信者は無理ですからほとんどの国民の方薄甘い信者だと思いますからちょっと距離が入ってるぐらいですからぜひねご一読いただきたいなと思います、
はい、そして解毒剤になる本、うんありますよね、
はい、
もう一つ、
はい、そうそう
表現者クライテリオの最新号、うん、こちらでは進化するコスパ至上主義タイパ管理された家畜たち
そうそうそう
こちらをテーマにお届けしています。
だから信者っていうのはタイパ管理された家畜たちと一緒ですから、
うん、
だからその家畜から逃れるためにもね、
はい、
こういうのをちゃんと財務心理教を読んでね、真実をしっかり知ってもらうことは大事だと思いますよ、
はい、書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。